辺境麦畑の難問と題して吉高加納牧師に宣教をいただきます。
会場の皆様おはようございます。画面の向こうの皆様おはようございます。神様が本当にいらっしゃるならどうしてこの世界に暗い出来事や理解できない悲しい事件が起こるんですか。真理論とも言われますけれども、不条理や理不尽なことに対するこういう問いですね。それは私たち人間にとっての、苦しい謎であり、永遠の難問であると言っても過言ではありません。このように雑草のように生えてきて、そして引き起こされるアコギな出来事、そういうものを目にしたり耳にしたりして、一体それをどう考えればいいのか、そう苦しんでしまうのが私たちであります。そしてその時私たちはどうしようもない怒りの感情というものが湧いてくることもあるのです。イエス様は麦畑の例え話を話してくださいました。麦畑に撒いた覚えがないのになぜか生えてきてしまって、刈り入れの時に仕分けをするのに本当に苦労する迷惑な毒麦を用いての例え話です。畑というのは私たちが生きる場、生きる時、この世界、そしてまた私の人生のことです。畑にはその畑にはもちろん神様が収穫を期待してお撒きになった麦の種が発芽をし穂をつけていきますけれども、その畑には毒麦が生えてくるんです。神様が期待してまいた良い実りをつける麦と、口にすれば麻痺を起こさせる毒麦とが同時に生えてきて茂っていく。農夫たちが収穫をするとき、いつも苦労していたその仕事の風景を通して、人間が生きるこの世界の実際のことをイエス様は語られていきます。私たちはこの世界が神様の慈しみによって作られて、本当に神様の豊かな恵みがあふれていて、命が不思議にも美しく輝きを放っているということをたくさん知っています。昨日も私は八ヶ岳山麓の美しい紅葉を見てきましたけれども、神様の絵の具には一体何色絵の具があるんだろうと思うぐらい作られた自然、彩られた自然が美しいです。そしてそうした世界の中に私の命も与えられたんだと思うと、やはり嬉しいことです。けれどもこの世界では他方でひどい災害が引き起こされますし、また残酷な戦争や飢餓によって生きる場所を奪われて、おびただしい人々のうめき声が上げられているということもまた事実として知っています。美しさと醜さというものの両面がこの世界の中には確かにあります。こうした両面、相反する、相矛盾する、そういう事柄が混在して入り組んでいるのが私たちの現実の世界。そしてそれはイエス様が例え話で語られたように、良い麦とそして毒麦とが入り混じって生えているような複雑な世界であります。とりわけ人間が引き起こす事柄は大変ひどく醜いものがあります。目を伏せたくなる事件、無差別殺傷事件とか、 あるいは自分勝手、無責任、虚無的、刹那的な態度が引き起こしていく事件や事故、なんと多いことかと思います。あるいは隠蔽と偽証にまみれた政治や経済、こうした毒麦はどうして流行るんでしょうか。どこからやってくるんでしょうか。イエス様は端的に答えておられます。敵の仕業だ、敵意を持つ者の仕業だ、それなら敵とは誰なんでしょう。敵意とは誰のどんな思いのことでしょうか。敵が誰なのかについて分かりません。イエス様は何ともおっしゃっていません。しかし敵意というものを振りかざす、敵意と呼ばれるようなものを振りかざす、そうした存在は確かにいるというのです。あるいは敵というふうに擬人化されていますけれども、敵意というものはあるというんですね。でその敵意とは神様の思いへの敵、神様を攻撃対象にしているという感覚はないにしても、神様の心への侮り、人間のおごりの態度のことかもしれません。神様の愛、神様の祝福、神様が命を作られ、神様が慈しんでおられる命、その命を感謝しながら交わりながら光に向かって頬を伸ばし、神様が喜ばれみんなが満たされるような世界、実りをたくさんつけていこう、そうした素直な気持ちを嘲笑うかのような傲慢、これがもしかしたら農夫に向けて抱かれていると言われている敵なのかもしれません。命の作り主、そんなものはあるものか、実りの分かち合い、そんなものを知るか、与えられた恵み、そんなわけがあるか、自分のもの、自分の命、そして自分の楽しみ、自分の利益、自分の将来、自分のために自分で実ってやる、そういうニヒリズムとかエゴイズムのようなものが、敵とか敵意と例えられているものの姿なのかもしれません。で、命へのこうした開き直ったような態度、生きることへのこのような態度は、農夫である神様が種をまかれた畑で、挑戦的に生きています。イエス様はそういう気持ちから生まれるあらゆる技のことを、敵のまいた毒麦だというふうに総括的に、総称的に、端的に語っておられるのかもしれませんけれども、そういう敵意の種っていうのはいつだって私たちの世界にはあるんですね。どこにでも生えてくる、人々が眠っている間にと書かれているように、本当に知らないうちに生えていて、ここに育っている。しかも難解なのは、その毒麦は良い麦との見分けがつかない巧妙さで私たちの周りに芽生えて生えてくる。私たちはその毒素になかなか気づけないまま成長する。気がついたら毒麦に囲まれていたりというようなこともある。厄介なのは、毒麦というのは毒麦だけで一塊になって生えてくれないで、良い麦と良い麦の間にうまい具合に生えてきて巧みに発育するというんですね。良い穂のジレンマは、隣の麦が毒麦とは知らずに一緒に大きくならなければならないということ。そして悩ましいんですけど、 これは悩ましいんですけど、良い麦にも毒麦にも太陽の光は同じように降り注ぎ、栄養は両方に与えられるですね。まあ、私たちのややこしい世界と言いましょうか、悩ましい世界を、まあ、よく言い当てている例え話だと思います。悪というのは最初から悪としてはっきりしているわけではなかったり、見分けられなかったり、そういう姿をしているというんですから、まさしくこの世界というのは麦畑の難問だらけであります。けれどもね、世界をそのようにして麦畑だらけだとかって言い、毒麦だらけだとか言いながら傍観している目をですね、こう自分自身に向け直してみますと、まあ、立ちどころに次のような問いに私たちは直面してしまう。そもそもこの自分は良い麦なのか毒麦なのか、そして少し考えればこの自分の中にだって良い面と悪い面とがあるのでありまして、それがまた自分でどうにもならない歯がゆい毒麦が自分の中にありましてですね、それゆえ私たちはジレンマを抱えてしまうということが多いんです。自分の好きなところばっかり、いいところばっかりが伸びていってくれるといいんですけれど、嫌なところばかりがどうも目立ってしまう。自分のことを良い麦だと胸を張れたもんじゃないんですね。自分のことを棚上げしてこの世を評価することができない。何よりもこの自分自身こそがややこしく難しい難問を抱えた毒麦のような存在なんです。麦畑のような存在なんですね。けれどもイエスはそういう、イエス様はそういうややこしい世界、人間のややこしさを言い当てんがためにこの例え話をなさったのではないと思うんです。イエス様は腕を組んで、まあ、そういうわけだから君たちも大変だね、そういうふうに同情したり憐れんだりするためにこの話をしているわけではない。イエス様はこの世界が、そして人間がたとえそうであったとしても、でも希望に満ちているということ、先週の詩編で言うと神様の公正ミシパートと神様の義セダカーに、この世界はそしてあなたの命は抱きかかえられているんだということをイエス様は教えてくれています。難しい、ややこしい、嘆かわしい、アホらしい、良い麦と毒麦が混じっていて境目がよく分かんなくて、どうせどうせと思いたくなる、そんな私たちに決してアホらしく バカらしくは終わらないんだよと伝えてくれている例えだと思います。畑が神様によって望まれて作られて、その時の神様の思いは変わることはない。この世は、そして私というこの人生はそもそも神様の畑なのであり、農夫はご自分がまいた種の実りを間違いなく収穫なさるんだということです。収穫の時に神様の腕に抱えられていくのは紛れもなく良い麦なんですね。たとえ一時毒麦が幅を利かせても、刈り入れの日にはそれらはより分けられて束ねられると。でこのことを信じること、畑はやがて刈り入れの日を迎えるということを知ること、まあ、その思いを持つということが、まあ、良い麦と呼ばれるならそう呼ばれる要件なのだと思います。少し巻き戻ししますけど、自分は良い麦なのか毒麦なのかそれもわからないと申しました。もう自分の内面の醜さや汚さを覗き込んでしまいますと、まあ、自分は毒麦だともう落ち込んでしまうわけです。けれど 良い麦か毒麦かという判断を自分でつけてはやっぱりならないんです。自分の中に醜いものがあるかどうか、そういう問題じゃなくて、やがて借り入れの日には蒔いたあの方がこの私を扱ってくださるということを信じて、しかもその農夫は愛を持ってその時私たちを扱う、私たちを許しながら私たちを受け止めてくださるのだということを信じていればいいと思います。私たちの希望はそこにあります。最後に蒔いただけではなくて、農夫は最初に蒔いてあとは自動的に良い麦を刈り取るのではなくて、農夫は再び出てきて私たちに手を当てて刈り取っていきます。私たちの希望は農夫にあります。神様の畑に生えている、神様の祝福と愛で世界が始まり命が始まり、神様の御心に沿って世界は命は締めくくられていく、そういう世界とそういう時間を私たちは生きているんだ、そういう信仰が希望だと思います。この信仰は難問だらけの麦畑の中でそれでも生きていく、生きてみる、その時の大切な支えになります。自分に絶望してしまわないで、伸びてみようとする麦の希望です。まあ、私たちは罪深いということ、弱いということ、まあ、汚いということ、まあ、その事実で、それゆえあなたは毒麦だと言われてしまうならば、もう私などはもう大毒麦です。生きていますと、どうしても曖昧なものや邪悪な何かを自分の中に確認してしまいますから、それは苦しいことですし、時々たまらないことです。まあ、自分の醜さとの格闘といいましょうか、自分の汚さと良心の格闘といいますか、まあ、そうしたものもまた世界の文学の永遠のテーマですね。人間は皆この格闘を背負います。この難問を背負います。毒麦というのはね、種子種の中に寄生する菌によって麻痺性のアルカロイドを含んでいる植物なんだそうです。で、自分の心を魂の中に邪悪な菌というかな、そういうものを発見して小さいうちに積んでおこうと焦っても、そう簡単に摘み取れないのが私たちの中に寄生している、まあ、言うならば罪という菌であります。きれいに見せていてもこの菌は私たちの中にあります、寄生しています。だから中途半端な正義感やいい加減な倫理観で早いうちに自分の立て直しをと、まあ、自分を責め抜いてみても結局は自分をいじめるようなことになってしまう。むしろその気負いの方が自分のいいところまで摘み取ってしまう。そして結果自信喪失とか自己嫌悪に陥っていくということが、まあ、私たちのジタバタのいつもの様子ではないかと思います。でね、どうしようもないことなんですが、私たちはみんな表と裏というものがあって存在をしています。変な言い方しますけど、表は裏の表なんです。裏は表の裏なんです。わかります？表は裏の表なんです。裏は表の裏だから、表だけで存在なんかできないんです。裏があるから表なんです。表があるから裏なんです。裏だけの人はいないんです。だからなんです。だからイエス・キリストの十字架の許しが丸々の私を抱えてくださるというのがありがたいんです。表裏混在した私というややこしい畑をそのまま受け止めてくださって許してくださる。裏にくっついた表なんだから、表を裏から引っぺがして表だけ伸ばそうとして無理なんです。 もうどうしようもないけど無理なんです。それは表も裏も私は抱きしめるとイエス様はおっしゃってください。だから私の愛にあなたを委ねてみませんかとイエス様はそうおっしゃってください。あなたの固有の姿に私の伴いと愛を重ねて自己卑下しないで生きていかないか、そして自分らしく生きるということを自分だけのために生きようとするという欲望から少しずつ切り離して神様や隣人の前で生きてみてはどうだろうか、私もあなたと一緒に生きていくんだからとイエス様は私たちにそう語ってくださっているんだろうと思います。神様が借り入れの方なんですから、まあ、右の毒麦、左の毒麦、自分の内面の毒麦を見て失望したり投げやりになったりしないで、自分は神様が蒔いてくださった種だと信じて生きてごらんなさい。あなたは間違いなく農夫の腕に抱かれるんだからと、まあ、この例え話は私たちがそれでも生きるということへのイエス様の励ましだと思います。農夫である神様を見上げましょう。太陽の光はちゃんと私の上に注がれていきます。養いの雨もまた私の上に降ります。農夫の腕に刈り取られることを信じ、その信仰から祈りというものを生み出して、難問だらけの麦畑の中で頬を伸ばしながら生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、麦畑の様子を見て失望したり嘆いたりすることが多いのは確かに私たちの日常です。この社会がどこか壊れているんじゃないかと思う時があります。人の心はどうしてそんなに冷たいのかと、どうして大切なものを見ようとしないのかと、そのように不審にいぶかしく思ってしまう私たちの心があります。しかしその時、どうか私たちを失望し絶望してしまうことからお守りください。あなたが見ておられます。あなたは蒔いた方、あなたは刈り取られる方、あなたの前で大切なものが大切に扱われることが最後の結末であることを私たちは信じます。そしてこの私たち自身もまたあなたの愛と養いと許しの中で生かされ抱かれていくんだということを信じます。主よ、その思いを持って落ち着いて、しかししっかりとこの時代を生きていくことができるように導いてください。今日から始まる1週間をどうかまたあなたの伴いによって、お先立ちによってお導きくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。